ヨハネによる福音書第14章から11節。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら技そのものによって信じなさい。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
新しい週を迎えてですね、また共にですね、主を礼拝できることを心から感謝しております。私が礼拝でメッセージを語るときはずっとヨハネの手紙を学んできましたが、一応前回で、全てヨハネ第3まで、ね、学び終えることになりました。で、今度一緒に学ぶのはヤコブの手紙というのを学ぼうと思っているんですが、それは次回からさせていただき、今回は1回だけですね、別に単発の、箇所からのメッセージを語らせていただきたいと思います。今読んでいただいた箇所、この箇所はいきなりですね、イエス様が弟子たちに方に向かって語りかけた、ある意味印象深いと言ったらいいんでしょうかね、そういう言葉から始まってますね。心を騒がせるな。これ新改訳聖書ですと、あなた方は心を騒がせてはなりませんというふうになってますけれども、この時弟子たちの間には不安、恐れがあったんですね。あるいは疑い、不穏な雰囲気っていうものが弟子たちの間に漂っていたようなんですね。というのも、弟子たちが従ってきたイエス様がもうじきいなくなる、そういうことが分かってきた。彼らの心の拠り所であるイエス様の地上の生涯が、終わりに近づいていた、十字架が近づいていたということなんですね。皆さんどうでしょうか。イエス様を信じてはいるとは言っても、この時の弟子たちと同じようにですね、さまざまな問題が現実に起こると、やっぱり心が揺らぐ、不安や恐れに心が騒ぐということがね、どうでしょうかね、ないでしょうかね。そこでイエス様は弟子たちに向かって言われた。心を騒がせた。イエス様は知っておられたわけです。弟子たちが不安と恐れを覚えて心を騒がせているということですね。ちゃんと知っていてください。そして彼らの心を慰め、励まし、力づけるために語りかけられたわけですね。で、実を言いますと、この第14章から始まって続く15章、16章まで、これ読んでみると分かりますが、3つの章にわたってずっとイエス様の言葉が続いてるんですね。で、これは全て恐れと不安に陥っている弟子たちを慰め、励まし、立ち上がらせるために語られた言葉であるということが言えるんですね。3章にね、イエス様は弟子たちを本当に愛しておられたんだなというふうに思います。だからこんなに一生懸命になって彼らを慰め励ましたために切々と語られたのだと思いますね。先ほども言いまし 言いましたように、この時イエス様は不安と恐れに陥った弟子たちに3つの章にもわたって慰めと励ましの言葉を与えられました。そのことである神学者がですね、こんなことを言ってるんですね。ヨハネ福音書の伝えるイエスはもったいないほど人間に関わり対話の相手をしてくださるお方だ。もったいないほど、あるいはありがたいほどと言ってほしい、いいかもしれませんね。ありがたいほど人間に関わってくださる、私たちに関わってくださる、そして一生懸命に弟子たちとの話をの相手をしてくださる、それが救い主イエス様なんだっていうことですよね。どうでしょう皆さん、今朝改めて聞きますが、皆さんにイエス様はどういう存在でしょうかね。イエス様は弟子たちに会うとき、子たちよ、自分のね、子たちよという呼びかけられたんですが、イエス様にとって弟子たちというのはご自分の子供のようにかけがえのない大事な大事な存在であったということですよね。同じようにイエス様はキリストを信じる皆さん、私たちを今を本気で愛してくださっている、そしてありがたいほどもったいないほど関わってくださる、そういうお方だということですね。まず今朝ですね、このメッセージのこの御言葉からですね、そのことを確認しておきたい、そのことをもう一度覚えておきたいと思いますね。そしてその愛と慰めの中に私たちはとどまり続けていきたいと思います。ところでこの時イエス様は恐れを抱いている弟子たちにどんな慰めと励ましをお与えくださったんだろうか。イエス様はここで開口一番こう言われました。その心を騒がせる名の次ですね、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと言ってるんですね。イエス様はここで心を騒がすという、まあ、誰もが経験するであろう病気と言ってもいいかもしれませんね。心の病に対する最善の治療薬は信じることなんだ、信仰なんだというふうに弟子たちに教えられたわけです。あなた方は今信仰を失っている、私を信じなさい、私への信頼を取り戻しなさい、そうすれば不安や恐れに心を騒がせる必要はありません。そしてイエス様はこれに続いて、まあ、信じることのできる理由といったらいいんでしょうかね、慰めと励ましの根拠を続く3つの章にわたってずっと切々と、まあ、心を込めて教えられたということです、ね、ぜひ皆さん帰ってからね、時間を取ってですね、そこを読んでご覧になるといいんじゃないかと思いますが、実はこのイエス様の言葉については面白いんですが、興味深いんですが、もう一つ別の訳し方が可能であるとある神学者が言ってるんですね、まあ、この歌詞、今の歌詞ですね。それは神を信じなさいという命令がありますよね。それを命令形じゃなくて現在の状況を表す言葉として訳し直して、心を騒がせるな、あなた方は神を信じている、もしそうなら私をも信じなさいと解釈訳すこともできる。もう一度言いますが、心を騒がせるな、あなた方は神を信じている、もしそうならば私をも信じなさい。なぜこう訳すかというと、この時弟子たちが心を騒がせていた直接の原因はイエス様がいなくなってしまうということですよね。弟子たちがこれまでいつも一緒にいたイエス様がおられなくなる、さあ大変だ、なんでイエス様は私たちを見捨てていかれるんだろうか、イエス様のなさることがわからない、まあ、そのことのゆえに彼らは不安になっていたんですね。まあ、しかしその時イエス様はこう言われる。いや、あなた方は神を信じているではないか、父なる神を信じているではないか。おそらくこの言葉を聞いた弟子たちは驚いたんだと思うんです。どうしてかというと、この時弟子たちはもう神様を信じられないと思っていたかもしれない、信頼を失ってたわけですよね。しかしイエス様はそんな思いを超えたように、あなた方はそれでも神を信じているのだって言われる。面白いですよね。あなた方には神への信仰があるではないかと言われる。それならば私がいなくなるからといって不安になることはない、何が起ころうと不安になることはない、私がこれからすることに全てを委ねたらよいんだ、なぜうろたえるのかと、まあ、そう声をかけられた。私たちも突然起こった思いもよらない出来事に、ああもう信仰がなくなっちゃったかなってね、思うようなことがないだろうと、そういう思いに陥って心を騒がせてうろたえるようなことがないだろうと、ありますよね、きっとね、皆さんきっと経験済みだと思うんですが、そんな時イエス様は言われる。 あなたは信仰を持っているではないか。そのようにして私たちの中にある信仰を呼び起こしてください。するとまるでイエス様がその信仰を私たちの中にこう差し込んでくださったようにですね、そこに信仰についての確かさがこう湧き上がってくる。そして勇気と希望が湧き上がって、主こそ私の光だと告白し直すことができるように変えられていく。そういう体験を、そしたら長くやっていくとですね、誰しもがしてくるんじゃないかと思うんですね。揺らぎますが、でも不思議にもう一度信仰が湧いてくる。その時、キリストの声、神の声、御言葉を通してね、祈りを通してね、その声が皆さんの心、私たちの心に響いてくるってことですよね。次にイエス様は信仰の根拠として、あるいは慰めと励ましとして、次のことを語られました。その一つ目は2節と3節に記されていますね。2と3。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方も。有名な箇所ですよね。これは天国への希望とイエス様の再臨の約束だということが言えると思うんですが、イエス様は父の家、すなわち天国に行こうとしておられた。それは弟子たちのために場所を用意するためだっておっしゃってますよね。そのためにイエス様は十字架にかかって、そこからよみがえって天に昇るんだということですね。そして場所を用意したらイエス様は再び戻ってきた。つまりこれが再臨のことですが、弟子たちを迎えに来ると。こうやってイエス様のいるところに弟子たちも永遠にいるようになるんだという約束ですよね。イエス様は弟子たちを見捨てていってしまうんじゃない。彼らを父の家天国に迎えるために十字架にかけられるんだとはっきりここで説明なさった。まあ、こんなふうにイエス様はご自分がどこに行こうとしているか、何のために行くのかをはっきり弟子たちに説明された。それは彼らが正しい理解を得て不安な、あるいは不要なか、不要な恐れや不安からですね、解放されるためなんですね。そして弟子たちが天国への希望とキリストの再臨を待ち望んで生きるものとなるように、そういうことのためにここではっきりと語られている。さあ、私たちに当てはめてみましょう。皆さんどうでしょうか。天国への希望をはっきり持っていらっしゃるでしょうか。まあそれは聞いたことあるし信じてるつもりだってことあるかもしれませんが、それは本当に希望として私たちはそれをいつも心に抱いて、それを期待しながら待ち望みながら生きているだろうか。キリストが再臨されるってことを私たちは本気で信じているだろうか。イエス様が再び目に見える姿でこの地上に来られて、この地上を滑り収めるということを本当に信じて期待しているだろうか。もしかしたらクリスチャンではあっても天国や再臨ね、なんとなくおとぎ話のような現実離れてきたものとしか感じていないってことがあるのではないだろう。だから委ねるんです、実は。もしそうだとしたら私たちの信仰は未だに未熟なままであると言っても良いんだろうと思うんですね。どうしてか。それは神と共にあるということの喜び、キリストが共におられるということの平安を味わったことがないということを意味しているからです。というのは、天国っていうのはどういうところかというと、神が共におられるんですね。神と共に永遠にいるところ、それが天国なんです。天国の本質なんです。神が共におられるという、神の臨在にこそ、真の喜びと平安の源があるんですね。クリスチャンとはそのような神の臨在を毎週の礼拝の中で、あるいは兄弟姉妹たちとの交わりの中で、そして日々の祈りの中で味わいつつ生きる。どこかで私たちはそれを感じているんです。だから祈るし、だから交わるし、だから礼拝するんですよね。それを感じられなくなってきてしまうとしたら、それはやっぱりどこかがずれてるということになりますよね。本当の天国を待ち望んで生きるもの、それがクリスチャン。神の臨在をいつも感じながら、それを主体求めながら歩んでいる。それがキリスト者だ。ヘブル人への手紙の中に、神へのその信仰に生きた者たちについて、こんな風に記されています。11章の13節から16節。主語にありますか？あります。はい、読んでみますね。この人たちは皆、信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、 仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら戻るの良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らとの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていた。私たちが実際にこの地上で生まれ育ったその故郷を望んでいたんじゃなくて、天の故郷、永遠の故郷ですね。それを望んでいた。神様はそういう、それを望んで、それを待ち望んでいる人々を恥とはなさらない、喜んでくださるということですよね。そしてその通り都を用意して待っていてください。それがやがて来るんだ。それが聖書の教えです。さて、ところでこのようなイエス様の言葉を聞いた弟子の一人トマスがですね、イエス様に問いかけました。5節、トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。トマスってやっぱり疑い深い人なんですよね。これは前の4節でイエス様が、私がどこに行くのかその道をあなた方は知っていますとおっしゃってますが、そう言われたことに対するトマスの質問なんですね。イエス様、あなたは私たちがその道を知っていると言われましたが、イエス様がどこに行くのかわからないのにその道を知ることなどできるでしょうか。私たちには分かりませんでトマスは言って。でも皆さんどう思いますか。これ実はこのトマスの質問についてたくさんの神学者たちが、これは愚かな疑問だって言ってるんですね。なぜか、イエス様は今ここで言ったばっかりですね。ご自分はどこに行くか、父の家、つまり天国に行ってやがて帰ってくると言われたばっかりなんですよね。なのにトマスは、主よどこへ行かれるんですか、私たちには分かりませんって聞いたわけです。彼はイエス様の言葉をちゃんと聞いていたんだろうか。いや、聞いていたとしてもちゃんと理解していなかったに違いない。このようにこの時弟子たちは皆悟るに遅い理解力のないものであったってことがわかるんですよね。でも、もうもしかしたらどうでしょう、私たちも似たようなところがないでしょうかね。いつも牧師が同じようなことをここで語ってるんです。分かりきってるはずですが、でも実際問題が出てしまう、その問題が出て頭がいっぱいになってですね、すっかりその語られている約束、御言葉を忘れてしまう。心揺らいでしまう。心が騒いでしまう。それは語られていたことがよく理解できていない、あるいは聞いてなかったということと何も変わらないということです。まあ、しかし、皆さんご心配なく、イエス様はそういう彼らに、弟子たちに、私たちに、イライラしたりとかがっかりしたりすることはないんですね。まあ、私たちにはすぐ腹立ってちゃんと聞いてんのって文句言ったところだと思うんですけど、イエス様はそうおっしゃらない。こう答えられた。6節、イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない、行くことができない。イエス様はここでご自分が道そのものであって、ご自分を通してのみ父なる神のもとに行くことができると言った。つまりイエス様は、あそこに道があるからそこ歩みなさいとかね、あそこに救いがあるからそこに行けば頑張ってば救われるよって、そういう言い方しなかった。私が道なんだ、私が救いなんだ、命なんだ、私と共にいなさい、私とつながっていなさいって言い方した。もしイエス様はね、あそこに道があるからって言ったら、なんとなくちょっとこう遠い感じがするじゃないですか。そうじゃないです。私が生きる、私が命、私が真理そのもの、だから私とつながっていればいい、私と共にいればいいんだということをここではっきり弟子たちに教えられたっていうことです。それは何よりもイエス様が身近な方であり、親密なその交わりをイエス様が、ね、願ってらっしゃるし、弟子たちに求めていらっしゃるということの証拠だと言ってもいいでしょうね。信仰ってそういうことなんです。イエス様と共にいるんです。一つになっているんです。何か真理を求めてどこかにあるね、真理をイエス様から尋ね聞くって、そうじゃない。イエス様ご自身が真理そのものなんだ。だからイエス様につながっていればいいんだ、イエス様に信頼していればいいんだってことなんですよね。 イエス様は私たちを父なる神のもとに導く道そのものであり、神の真理そのものであり、神とのつながりである命そのものであられるお方。イエス様から何かを学び、イエス様から何かをいただいて救いに至るんじゃなくて、イエス様ご自身が私たちの救いそのものなんだ。イエス様ご自身が真理そのものであって、イエス様ご自身が命そのものであられるんだ。このイエス様を信じ、イエス様とつながっている、それだけで私たちは救われているんだ、救われるんだ。永遠の命ってそのことなんだ、ね、その時どんな知識があるかとかないとかそんなこと関係ないし、どんなことをしたかとかしなかったということも関係ありません。ただそのイエス様に全幅の信頼を置いて、イエス様にお従いし、そのようにしてイエス様とつながっていれば、天国は私たちの永遠の居場所となる。ところで、ここでもう一人の弟子のピリポという人がさらにイエス様に問いかけていますよね。どう言いますか。主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。これ8節ですよね。これは前の7節でイエス様はこういったことに対する質問なんですね。イエス様はこういった7節、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ていると、イエス様はおっしゃった。ピリポはそれを聞いて、疑問を持ったわけですよね。イエス様は私を知っている、イエス様は私を知っているあなた方は、私を知っているあなた方は今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのですと言われているわけですが、ピリポは、いや、私たちに父をお示しくださいと言った。そうすれば満足できると言った。ピリポはまだ父を知らないし、見てもいない。だから満足できないと思っていたわけです、ね、これまでイエス様はご自分が父なる神と一つであるということを、まあ、ユダヤ人たちにも弟子たちにも何度も語ってきました。イエス様が語る言葉は父なる神の言葉であって、イエス様の行う御業は父なる神の御業であるということを何度もはっきりと主張してきたんですね。ところがユダヤ人たち、多くのユダヤ人たちはそのイエス様が神であるということも父なる神と一つであるということもどうしても認めなかった。しかしここではイエス様を信じて従ってきた弟子の一人であるピリポまでが父なる神を見せてくださいと言ってきた。ピリポは神とイエス様とが一つであることが未だに分かっていなかった。皆さんどうですか。父なる神とイエス様は一つだ、まあ、知ってると思います。もうそれはね、聞いてね、知って信じてるとは思うんですが、そのイエス様を私たちが見れば見るほど、学べば学ぶほど、神がどういうお方かということが分かる。そういう意味で私たちは神を知っているだろうか。そういう意味で私たちはイエス様を理解しているだろうか。一つなんです。三位一体ですよね。神ってどういう存在って。イエス様を見れば分かるよ。そのためにイエス様が私と同じ体を持って人間となって降りてきてくださったんですよね。例えばアリがいて、そのアリに何かを伝えようとしたときに、一番早く手っ取り早いのは自分がアリになって伝えられれば一番いいんですけど、アリになれないから伝えられないわけですね。神様は人間に大切なメッセージを、救いのメッセージを伝えるために人間そのものになってくださった。だから人となってきてくださった神、イエス様を見れば、知れば神を見ることができるということですよね。イエス様はこう言われました。9節から11節、イエスは言われた。ピリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。ピリポは3年もの間、イエス様の御そばにいて、イエス様と共に過ごしてきた。にもかかわらず、父なる神とイエス様が一つであるという理解と信仰をしっかり、はっきり持っていなかった。そのために父なる神を知ることも見ることもできていないと思っていた。だから彼は満足していなかったということですよね。私たちはイエス様を見るときに、 そこに父なる神がどういうお方であるかを知ることができます。この世に生きる人々に見えない神を見ることができるために、神はイエス様をこの地上に使わせてくださいました。しかし当時の人々は、ユダヤ人たちは、イエス様が来られて、ご自分は父なる神と一つであって、自分の語ることは父の語ることであって、自分のなす技は父の技であるってお伝えになる、伝えられると、その言葉につまずいて、最後にはイエス様を殺そうとした、いや殺してしまった。それは人間の罪なんです。不信仰なんです。多くの人は、神がいるなら見せてもらいたい、見えないものを信じることなんかできないって言います。いますよね、多くの人はね。しかし本当にそうだろうか。本当は見えないから信じられないんじゃなくて、たとえ見えても信じようとはしないんです。信じるって見なくたって信じるんです。ですよね。見て信じる必要はないんです。もう見てそのものを、信じるも何もそのものを、現実に出会ったわけですから、信じる必要は、信じるというのは見なくて信じるんです。それが信仰ですよね。神様の奇跡を体験しても、信じる人と信じない人がいることからも、そのことがわかりますよね。それは自分の中に先入観という偏見がある、もうこうだって凝り固まった考えがあるんですよね。そこから私ってなかなか抜け出せないんです。つまり、たとえ神様がご自分を示したとしても、自分の思い通り、先入観通りのものでなければ、結局人はそれを信じて受け入れようとはしない。それは自分を基準として、自分を中心に物事を見て考えているからですね。自己中心という罪と偏見が神様への信仰を阻んでいる。そういうことから、結局人はイエス様の言葉を受け入れない限り、父なる神を信じることはできないんです。私には分かりません、まあ、それは疑問としてあってもいいかもしれませんが、聖書がそう言ってるってことをちゃんと理解したら、自分の考えと違っていても、その聖書の言葉に信頼を置くと、信じる、それが信仰に立つということですよね。イエス様はある時こう言われました。これはルカの福音書の16章30節。これ主語入ってました。入ってますよ。その中でイエス様はこう言ってる。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしない。聖書に書いてあるそのことを聞き入れないならば、イエス様は復活したって信じないんだよ。聖書の教えに書かれてあるその通りをちゃんと正しく理解し、それを素直に受け入れる、それが信仰だ。イエス様は人の心の固くなさをよくご存知だったんだと思います。そしてその点においては、ご自分の近くにいる弟子たちも同じであるということをちゃんと知っておられました。それでイエス様は最後の最後まで鈍い弟子たちを寛容に受け止めて、心を込めて彼らを慰め、励まし、導き、教え続けられた。私たちはこのようなイエス様の愛と荒みの中に生かされているものであるということですね。改めて今朝確認したい、そして決して忘れることがないようにしたいんですね。そしてどんなに心騒ぐようなことがあったとしても、道であり真理であり命そのものであられるイエス様の御言葉に耳を傾け、イエス様への信仰に信頼にとどまり続けるものでありたい。そこにこの地上における真の平和、真の平安がはっきり約束されている。それが今朝開かれて読まれたこの御言葉であるということを覚えていただきたいと思います。今週も主と共に主の平安の中に歩んでください。お祈りいたします。